今日はイザヤ書ですね、イザヤ書の実章の1節から19節までというところです。ここのところはいろいろ地名が出てくるので、内容的に分かりにくいような箇所ですね。大体全体として何を私たちにこう言おうとしているんだろうかということですね。その時代に対して何が言われたかということと、それから今の私たちに何が言われているかっていう、この2つのことをいつもですね考える必要があるわけですが、その両方ともこういう箇所はですね、ちょっと読んでもわからないぐらいですね、場所の名前とかいろいろあって、わかりにくいところですが、まずこの実章のですねところから言われているのは、裁きが生じるその原因っていうものをですね、さっきもちょっと話をされたように、これは昔から今に至るまでみんな同じだということなんですね。その国の指導者にしてもですね、あるいは個人的なことにしても、みんなこういうことで神様から裁かれるというと、なんか怖いような感じがするわけですけども、それは2節にあるようなこの弱いものとか貧しいものとか、やもめとかみなしご、親がいない子どもたち、そういうふうに一番弱い立場の人を苦しめるということ、そういうような考え方っていうものは必ず裁きがあるということですね。刑罰の日、三種という裁きの日が必ず来るんだということですね。で、一説はその偽りの判決を下すとかですね、こういうふうに間違った裁判ということ、昔から今に至るまでたくさんあるわけです。そのまとめてそういうことを間違った判決とか裁きとか言ってるんですね。弱いものをこういうわざわざ退けると、そういうことに関わるということです。そのような時には三節で言っているように、どうするのか、どんな方法でそれを逃れようとするのかと、誰にその助けを求めるのか、どこにその栄光っていうのは彼らが持っている富とか力とか、そういうものをここでは言っているわけですよね。本当の裁きの時にはもう方法がないと、誰も助けてはくれない、どこもですね、自分たちが持っていたものを預けるところもないだろうと、ないというわけです。こういうようなことをですね、神様の裁きに対しては、どんな方法も役に立たないということを、ここでは言おうとしているわけですね。この世のですね、いろいろなことには、例えばですね、地震だとか火災だとか交通事故に対してはそれなりの方法もあると思うんですね。なんか毎日のようにですね、その南海大地震があった時のこと、どこがどんなふうに対策ですね、対処する方法をしているとか、毎日のようになんかニュースの時に言ってますが、ああいうようなことを言い過ぎだと思いますよね。いつ起こるかわからんこと、毎日ですよ、あんなふうなことで、もっともっと大切なことがですね、現在社会で起こっている非常にいろいろ困難な問題、貧困とか廃棄とか、現実に起こっている問題を報道すべきなんですね。何十年先、60年先、80年先かわからないと、確率的に言ったら50年以内に何パーセントかいる、そういう類のことで毎日うんざりするほどそういうことばっかりやってますね。でそういうふうにしてですね、地震に対してもいろいろな方法を考えたりしているというわけです。事故に対してもいろんなことを考えてですね。だけど神様の裁きに対してはこのどうするつもりなのか、方法がないというわけです。誰も助けてくれない。そういうのが彼らがわからないのだというわけですね。 それに関して神様を信じる人たちはですね、いろいろな嵐が襲ってきてもですね、その方法がある。神のところへ行けると、人生の海の嵐という賛美があるようにですね、どんなに嵐が来てもその港がある、その港の中に入っていくことができるということですね。で、誰に助けを求めるか、それも神様、イエス様だと。どこにそのあなた方持っているものを預けるのか、私たちが持っているのは神のものだからですね、神様のところに預けるということでですね、我々はそういうふうに、このどうするつもりなのかと、誰に助ける、どこに、みんな答えを与えられているということになるんですね。裁きの時に何が起こっても、まあ、そういう意味では答えがあるということなんです。まあ、この世のそういう知恵という考え方というのはそういうふうにですね、いざ非常にこの大変な問題が起こっても答えがないわけですね。これはまあ、例えばですね、もうがんになったと言われて、もう死が近いとなったらですね、医学も普通の意味の学校の勉強もみんな役に立たないわけです。まあ、そういうことですね。そういうものに助けを求めてもですね、どうすることもできない。何らかの技術があってもですね、もうがんでも死にが近いと確実だ。がんでですね。どんなに技術があってもですね、製図にしろですね、あるいはこの実験にしろ、調べる技術にしてもですね、あるいは経済学の知識にしても、みんなそういうものが役に立たない。そんなものみんな助けを求めても、何ら助けてくれないということなんですね。まあ、そういうことで、このどんな方法で、誰に、どこにっていう、そのことは今の私たちも信仰を持っていたら、みんないつもですね、そういう意味では答えがあるということです。それから次の5節のところではですね、アッシリア、アッシリアというこの当時の大きな国ですね。この当時世界最大の国だったわけです。これはバビロニア帝国が起こる前ですね、新バビロニアが起こる前に、この当時の世界で一番の大きな支配権を持った国だったわけです。で、このそれをですね、神様の無知、道具だと。神様の道具なんだ。で、それをですね、神を無視する国に向かって使わせたんだと。で、どんなに世界中で一番大きな国もですね、神様の道具だというふうに受け取ることができるっていう、そういうもののこう考え方ですね、受け止め方。これは今、例えば中国にしてもアメリカにしてもですね、ロシア、世界で一番大きいような国、そういうものは神様の道具だなんてあんまり考えないわけです。非常に大きくなったらですね、どうしようかということで、日本も軍事力を増強する、軍事力を増やさなければいけないとか言ったようなことが前から言われたりしております。まあ、こういうふうに非常に古い時代からですね、どんなに大きなこの世の力も神様の道具なんだという、そういうものの見方が今の私たちもとてもまあ重要だということになりますね。だからその道具が役に立たなければすぐに捨てられてしまうということです。で、ここでそういうふうに神様がアッシリアに命じたけど、アッシリアは当然、まあ、自分勝手にしたということですね。で、8節以降はこれ分かりにくいですが、これはアッシリアがですね、次々とその辺りの国々を滅ぼしていったわけです。まあ、そういうことをここで言おうとしているわけですね。カルノはカメキシと同じだと、ハマトは必ずアルバドのようになるとか、サマリアは必ずダマスコのようになると、ダマスコもサマリアもハマトも次々とみんな滅ぼされていったんですね、ここにある町々。で、それと同じようにですね、エルサレムも滅ぼすなだというふうに、本来神様の道具なんだけど、アッシリアもですね、神に背いて自分勝手なことをしていると。まあ、そういうことで、12節で神様がこのエルサレムに対してですね、なすべき様々な裁き、必要なことをした後でアッシリアも裁くんだと。で、どんな大きな国でもですね、神様の裁きから逃れることはできないということを、こ ここではこういう分かりにくい表現ですけども言っているというわけですね。シオンの山とエルサレムに対する御業をすべて成就して、それからアッシリア王の高ぶった心、それを罰せられるなと。でその罰する一番の理由というのは何かというと、それは13節にあるということなんですね。で、ここのところでは自分の力によって、自分の知恵によって、いろんなことができたんだと、そうしてですね、この世界中の支配、この当時としてはですね、当時としてはこの世界中の支配を打ち立てたということを言っているわけです。このことと初めのところに出てきたですね、弱い者の訴えを退けるとか、貧しい者の権利を奪うとか、やもめを餌食とするとか、両親のいない子供を苦しめる、そういったことも当然これは裁きを受ける。これはエルサレムの人であろうが誰であろうが同じように裁きを受ける。でもう一つ、ここでは自分の力でできたんだと、自分ができるんだというふうな考え方は必ず裁かれるというんですね。裁かれるということは、そこからは本当に良いものは出てこないと、自分がしてるんだと、自分の感情とかですね、自分が あれだからですね、自分が虫がつかないとか、あるいは嫌いだからするとかですね、好きだからするとか、そういうふうなことをしてたんでは、もう必ずこれは祝福を受けられないと、自分の力、自分の考え、そういうことを繰り返し言ってるわけですね。何かを考えたりする場合でも、いつでも私たちはですね、神様のことを中心に考えないといけないと。これいくら言われても言われても、つい何かするときにですね、自分の感情、人間的な感情が出てくるということは本当にたくさんあると思うんですね。そういう意味ではこの13節のアッシリアの王が言った自分の力だとか、自分の知恵というか考えですよね、自分の知恵やあるいは考え、感情、そういうものでついしてしまう、あるいは言ってしまう、そういうふうに、こう両方自分ということですね、自分というものがついまず出てきてしまうって、それが裁きのもとになるということを言っているわけです。ですから、これは何もアッシリアの王でなくっても、人間はみんなこういうところがあるということなんですね。何かをする場合についそれが出てくる、それが大きな災いのもとになるわけです。我々は神様の国のためにということをまず第一に考えてしまいけないんですね。少々苦しいことがあっても、まずやっぱりそういうことを考えてしまうのに、何かそういう別のですね、神の国と別の何か人間的なものを、感情面何かをまず出していこうとすると、物事がおかしくなってくるわけです。そういうふうにですね、その弱いものを苦しめるとか、自分自分というのが一番の問題だ、そういう点では現代の私たちと全く共通した問題ですね。国の名前がいっぱい、都市の名前があるから関係ないことではなくて、現在もそういうことがあるというわけです。で次、この15節で出てくることですね。でそのアッシリアというですね、世界最大の大きな国はですね、神様のことを全く気にかけない、神様を捨ててしまうということは、ちょうどですね、斧がそれをですね、斧がそれを振るう者に対して自分を誇っている。例えば人間が斧を使っているわけですね。それでその斧がですね、人間に対してですね、何をするのか、でそういうことぐらいもうバカバカしいことなんだと言おうとしているわけですね。ノコギリは何も命も何もないわけですね。ノコギリがですね、それを使っている人間に対してですね、文句を言うと、あるいは従わないとか、こう切る仕事したくないとか言うのと同じぐらいですね、全く無益な、もう本当に虚しいことだと。だからこのアッシリアがですね、自分勝手にいろんな国を侵略したり奪ったりすること、神様の言うことに従わないで勝手なことをするという、疑うとすること、それと同じだって言ってるんですね。こういうふうに、 一番大きな国でもノコギリが文句を言っていると同じだと、それぐらいこの大きな立場からですね、ものを見ているというわけです。だから現代で言うてもですね、まあ、アメリカやあるいは中国が、あるいは北朝鮮とか、何をどんなふうに大きなことを言ってもですね、それも必ず時が来たら裁かれてしまうと、そのノコギリが文句を言っているのと同じだっていうわけです。そういうふうなこのものの見方っていうのはですね、非常に大きな神様の立場に立って、目に見える世界にどんな大きなものがあって力があっても全然それ動揺しないと、そういうふうに神様にしっかりついてですね、こういうことを示されたっていうわけですね。いかにですね、こういうことを予言を言ったイザヤという人が神様の側にしっかりとついていたかということが分かるというわけですね。まあ、ちょっとしたことに人間はすぐに動揺するわけですからね。ですからそういうこのアッシリアのですね、王の高ぶりの時が来たら裁かれるので、それがまあ16から言われているというわけです。万軍の主なる神というのはこういう言い方をよくするわけですね。これ万軍というのは全てを支配なさっている、全てを自分の側につけて悪と戦うお方と、まあ、そういった意味を持って万軍の主と言ったりするんですね。全てと戦うっていう、そういうニュアンスがここに加わっているわけです。全てのものを使って戦うと。で、太ったもの、非常に権力や富を持ったものの中に弱さを送ると。で、炎を燃え上がらせるという、まあ、こういうふうにですね、神様をこの裁きの火という、あるいは炎ということによく例えられているんですね。それぐらいですね、この神様の裁きの力が非常に強いものだということを表現するために炎だということで言っているわけですね。こういうような例えが現代では分かりにくいっていうのはですね、今は火というものをほとんど使わなくなっているわけですね。まあ、調理、台所のですね、調理でも火を使わなくってもですね、電磁調理器でですね、何も火が燃えてないのに熱くなるっていう、まあ、そういうふうなこともだんだん増えてきておるということでですね、そしてガスの火を見ても非常に小さなですね、外見的に非常に小さな火、しかも青い火ですよね。そういう小さな火でスイッチ出力を打っているもんだから、あんまり火というものをですね、昔のように燃やすような力ってあんまり感じないわけですね。ちょっとスイッチを打ったらあれも燃えてくると、まあそういうことだけど、この同じずっと昔から長い長い年月ですね、この火っていうのは一番その目に見えるので破壊力が強かったわけですね。何でも焼いてしまったら何もほとんど残らないわけです。そういうことで神様の大きな力というものを、この燃える火ということでしばしば例えられているということです。こういうふうにですね、その時のそれぞれのいろいろな国、これはイスラエルやユダの国も全部含めた上でですね、他の周りの大きな国も含めた上で、神様の本当の正しい道にそぐわなければ、ユダの国でもイスラエルでも、あるいは周りの国でもみんな同じように裁かれているというわけですね。そういう神様の力をこういうところで、まあ、繰り返し言っておるということです。でそういうようなことで、一番今日の最後のところ、実節、みんな焼かれるけれどもですね、19節で森に残る木は数少ない、幼毛でも書き留めるぐらいでも残る木は少ないとありますね。そこで次の、これは来週ですけど、 もう非常に裁きを受けたら残るも少ないんだけど、今度預かれると残るっていうわけです。で、アッシリアでも裁かれても何しも残ると。で、ユダヤの人たち、あるいはイスラエルの人たちも何か小さくないよう残るっていうことで、その残るということで、この21節以降は、その日にはまた残りっていうことはまあ強調されて、ここで現れてくるということなんですね。そういうふうに、この世の目に見える力、どんなに大きくても神の目の前では非常に小さいものだっていうことですね、そういうことをこういうところとして言おうとしているわけで、私たちの目に見えるもののですね、権力や国や富とかそういうさまざまなものにこう動揺してはいけないことで、そんなものを全部神様が自由に支配する時が来たら滅ぼすこともできるということで、一番大きなものはそういう目に見えるではない神様の力だと、まあ、そこからそういうことを私たちも受け取ることができるわけですね。はい、それではまあ今日はちょっと分かりにくいところでしたけど、そこまでにしておきます。